聖書朗読です。イザヤ書60章1節から11節、週報に1162ページとございますが、少し前1159ページでした。イザヤ書60章1節から、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来たる。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨットのお羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。これらは誰か。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように速い。それは島々が私に向けて送るもの。タルシーシュの船を先頭に、金銀を持たせ、あなたの子らを遠くから運んでくる。あなたの神主の皆のため、あなたに輝きを与えるイスラエルの聖なる神のために。異邦の人々があなたの城壁を築き、その王たちはあなたに仕える。私は怒ってあなたを撃ったが、今あなたを憐れむことを喜ぶ。続いて新約聖書ルカによる福音書2章25節から38節、新約聖書の103ページです。ルカによる福音書2章25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のため律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして 夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々を皆に幼子のことを話した。お祈りします。世界の創造者なる神様、あなたはこの世界が、すべての命が栄えるためにそのように巧みにお作りになりました。その御業を称えます。あなたが作られた世界に私たちはこうして呼び出され、家族、友人、同僚たち、また信仰の仲間たちと共に命を分かち合って生きております。そのことのゆえにあなたに感謝いたします。神様、あなたはこの小さい群れを過ぐる1年の間導いてくださいました。私たちは何人かの信仰の友を身元に送り、この地上の歩みにあって健康を守られ、牧者なき群れの中にあって共に支え合って歩んでまいりました。あなたは子どもたちを成長させ、大人たちの信仰を養ってくださいました。このことのゆえにあなたに心より感謝いたします。私たちを助けてくださった多くの牧会者たち、また教会を支えてくださった多くの奉仕者たち、そしてあなたは私たちに転入会社と受選者をも加えてくださいました。あなたの皆を讃え感謝いたします。神様、しかし私たちの間には病気の方、怪我をされている方がおります。どうぞその方々と今朝も共にいてくださいますように。あなたが私たちの絆を強め、来るべき年に向けて整えてくださいますように。神様、この町に住むすべての市民のために祈ります。この町にあなたが平和をお与えください。路上で生活する人々、病を得てまたご高齢の中にあって一人で暮らしておられる方々、そのような方々すべての上にあなたの恵みが豊かにありますように。神様、東アジアにあなたの平和を与えてください。政治の大きな責任を負っている指導者たちに平和を願う心と知恵をあなたが授けてください。この国の震災の被災地にあって、なお家族と離れ離れになってふるさとに帰ることもできず暮らしておられる方々の上にあなたの格別な憐れみがありますように。事故のあと原子力発電所で働くすべての人々にあなたの守りがありますように。神様、この世界にあってふるさとを追われ、戦乱の地を逃れて生きるすべての家族と子どもたちとご高齢の方々にあなたの守りがありますように。私たちが愚かな争いをついにやめて平和に生きることができるようお助けください。聖霊なる神様、今日も聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしたルカによる福音書は、イエス誕生の後、夫婦がエルサレムの神殿に詣でるという場面です。そこにシメオンという人とアンナという二人の人物がいます。シメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと言われています。他方でアンナは84歳で神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたと書かれています。ヨセフとマリアの夫妻は 男の子を産んだ産褥明けに、長男であるイエスを神に捧げるため、その犠牲を、お供えするために神殿に詣でたところでした。シメオンは主が使わすメシアを見るまでは決して死なないというお告げを受けていたとあります。不思議なことです。そしてそのシメオンは、とある若い夫婦が律法の規定通りに、長子のための生贄を捧げるそのために神殿に入ってくるのに出会います。そして幼子を腕に抱いた。神殿というところは素敵な場所ですね。よその家族の赤ん坊を抱かせてもらって構わないところなのだと思います。私も、時々学校でかつての学生さんや職員の方々、またこの教会では教会のメンバーの方々の幼子を抱かせていただくことがあります。とっても嬉しいです。ふわふわの赤ん坊です。少し大きくなっているとこうたらたらよだれを垂らしながら大きな、黒目をぬれぬれとした大きな黒目を開いてこうキョロキョロ見回しています。こういう子どもたちが育っていく世界が平和であってほしいと本当に願います。シメオンが抱いた幼子イエスも同じようであったに違いありません。でその時シメオンは神をたたえて、歌います。主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。この冒頭の言葉、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。これは教会のお祈りの伝統の中で大変重要なものになりまして、多くの教会の伝統では、夜眠る前のお祈りになりました。そして、その言葉からも皆さんご想像いただけると思いますが、葬儀の最後に唱えられる祈りとしても長く、使われるようになりまして、コラールもたくさん、作られました。ラテン語で歌われる場合が多いです。 Nunc dimittis servum tuum domine secundum verbum tuum in pace。 今こそあなたはあなたのしもべを去らせます。主よあなたの言葉に従って平安のうちにという祈りです。シメオンは幼子イエスの誕生を目にしてメシアが到来するそのことを待ち続けるという時間から今やそれが実現したという時間へと時のクオリティが転換した、そのことをこの祈りの言葉によって証言しています。私の目はあなたの救いを見たのだから。このような感謝と賛美の言葉を持って世を去ることができるならばなんと幸いなことでしょう。シメオンは高齢であったと思われますね。さらにもう一人の人物、今度は女性ですがアンナ、この人については大変高齢であったとはっきり書かれています。アシェル族のファヌエルの娘、女預言者、彼女もまた幼子イエスに近づいてきて神を賛美しエルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話したとあります。シメオンが待望していたのはイスラエルの慰め、ハンナが待っていたのはエルサレムの救い。おそらくこれはどちらも同じことを指しているのだと思います。この民族は、そしてこの都は救いを待っていた、慰めを待っていた。その傍らで シメオンはイエスの母マリアにこう言ったとあります。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対の印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるために。神の民イスラエルの多くの人々を倒したり立ち上がらせたりするとは、成長したイエスのもたらすメッセージが民族を二分したということを受けているのでしょう。反対を受ける印とあるのは、イエスの十字架の死を暗示していると思います。あなた自身も剣で心を刺し貫かれるとマリアに言われているのは、この若いお母さんがやがて長男を暴力によって奪われるその時の悲しみを示しているように感じられます。そしてそのことは、多くの人の心にある思いがあらわにされるためでした。反対を受ける印としての十字架は、多くの人の心の隠された思い、とりわけイエスに対する敵意と無理解、つまりは神への反逆をあらわにするものでした。死イエスを裏切るユダについて、受難物語の文脈でこう言われています。12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。シメオンはこうした出来事を全てを受けてこのように語っているのだと思います。その意味ではユダの心も神の廃材のうちにあると言ってよいかもしれません。さらにヨセフとマリアの若い夫婦にとって驚くべきことをシメオンは言います。これは万民のために神が整えてくださった救い、異邦人を照らす啓示の光、我が民イスラエルの誉れ。民族イスラエルの誉れとは、異邦人を照らす啓示の光を万民に告知することにあります。このシメオンの言葉のバックグラウンドにあると多くの研究者が指摘しているイザヤ書の言葉では次のように言われております。いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。しかし、ある微妙な一点がこのイザヤの歌と私たちが今日読んでいるシメオンの歌の間で違います。イザヤの歌には、こういうトーンがあります。すなわち周辺の異民族たち、具体的に挙げられているのはエジプト人とかアッシリア人とかそういう人たちです。 でさらに彼らを指して無活霊の汚れた者たちという表現が現れます。でこの人々がイスラエル民族が復興されるありさまを驚愕とおののきをもって見守るだろう、こういうトーンがあります。つまり救済は、自民族中心的に理解されております。イスラエル民族が救われ、その救いを見る異民族たちが恐れるという、そういうトーンです。でこれに対してシメオンの歌においてキリストは異邦人を照らす啓示の光であるがゆえにあなたの民イスラエルの誉れなのです。つまりイスラエルの栄光は異邦人を圧倒するところにではなくて異邦人そのものに救いと啓示を提示する、そのことにこの民族の栄光がある、そう言われております。この思想は旧約聖書では実は出エジプト記の19章にある思想です。出エジプト記19章というのは実戒がシナイ山の上でモーセに与えられるその直前の文脈です。その実戒を受け取る直前のアラノの民イスラエル民族に向かって神は次のように語ります。どうぞお聞きください。あなたたちは見た私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたこと、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。もしイスラエルが今神の契約を守るならば、この民は諸民族の間にあって祭司の王国として、つまり王も軍隊もない国民として、ただ和解と許しだけをもたらす祭司の民として、世界を所有する神の宝物になる、そう言われております。この言葉がぴったり合うのはバビロン捕囚から解放されてペルシャ帝国の時代にユダヤ民族が宗教的な民族共同体として大祭司を民族の長とする、そのような集団として世界帝国であるペルシャ帝国の中で生き始めた、そのような時代です。その時この民族はこういう自覚を持ったのだと思います。そしてそのために与えられたのが神の掟である。だからこの言葉は実戒の直前に置かれているのです。これはこの小さな小さな民族が持った世界史的な使命の自覚です。キリストの到来もまた他の諸民族に向かって自分たちの栄光をデモンストレートするための出来事ではありません。そうではなく、この民族の救いと慰めは他の諸民族に啓示の光を提示する、そのことにあるのです。キリスト教会の栄光もこれと同じであると思います。それはキリスト教徒が救われ、そうでない者たちが滅びるところにあるのではありません。そうではなくて、キリスト教徒でない人々に啓示の光をもたらすことによって、私たちが世界に使える。それが叶うならば、それこそがキリストが到来したことによって与えられる私たちの栄光であると思います。お祈りします。天の父なる神、あなたはその息子一人子を私たちに賜りました。 この世界が救われるために、そしてあなたが神として私たちの間にお住まいになるために、あなたは私たちに新しい時を贈り物としてくださいました。この世界は全く新しいものとなりました。私たちがあなたの光の中を歩むことができますように。神様、あなたは私たちに信仰を与えてくださいました。それはあなたが与えてくださった新しい正しさです。神様、私たちをあなたの証人としてください。私たちの言葉と行いが、幼子イエスを通してあなたが世界に示された憐れみと柔らかさを証言していくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の276番です。お立ちいただけますか。どうぞお立ちください。